知徳一宮。知徳一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iStudio から高見堂美恵子がお送りしていく知徳一宮。今日のこの時間は美祭歴史民俗資料館の久保さんに、美祭歴史民俗資料館企画展板千原を守るについてお伺いいたします。久保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初に、美祭歴史民俗資料館はどこにあって、どのような資料館なんでしょうか？
資料館は木曽川濃尾大橋のふもと、お越しにあります。美濃寺という中山道と東海道を結ぶ街道が通る場所にあって、道と川をテーマにしているミュージアムです。
1階の昔の道具のコーナーとか、別館のね、旧林家のお庭なども素敵ですよね。
そうですね、褒めていただいてありがとうございます。
企画展板千原を守るということなんですが、この板千原について教えてください。
はい、板千原というのは皆さんもうご存知だと思うんですが、可愛らしい魚なんですが、はい、木曽川に生息するタナゴの仲間で、絶滅危惧 1A といって自然絶滅寸前という魚で、国の天然記念物に指定されている日本固有の貴重な魚なんです。
国の天然記念物で絶滅危惧種なんですね、
はい、
それはもう貴重な魚ですね。
そうですね。
この企画展ではどのような展示がされているんですか？
この8月1日土曜日から始まったこの企画は、板千原法に関わっている機関、施設、学校がどのような活動をしているかを紹介することを目的に開催しています。で、木曽川高校がこれまでに実施してきた二枚貝の調査、これを紹介する展示もありますので、ぜひ8月30日日曜日まで開催しています。開館は午前9時から午後5時までで、入館は4時半まで、毎週月曜日が休館になりますので気をつけてきてください。
日本のどのあたりに板千原は生息していて、どのあたりで見られるんですか？
実は日本の3カ所にしか生息していないのがこの板千原です。
そうなんですね、
はい、富山県の氷見下川、それから大阪の淀川、そして木曽川の3カ所に生息しています。木曽川では一宮市とちょうど対岸の橋間市、この周辺に生息しています。
そうなんですね。でも一宮市民の皆さんと橋間市民の皆さんは板千原を守っていかなきゃいけないですね。
そうですね、使命ですね。
どんな特徴の魚なんですか？
これがヤリタナゴとか日本バラタナゴ、タナゴという仲間なんですけれども、イシガイなどの二枚貝に産卵する一年魚なんです。
名前も面白いですよね。
そうですね、これ特徴的に板のように薄くて鮮やかなお腹をしているっていう字を書いたりもするんですが、はい、オスの婚姻色がとても美しい魚です。
絶滅危惧種ということなんですが、何が原因で絶滅危惧種になってしまったんでしょうか？
これがですね、いろんな理由があるんですけれども、例えばもう昔から堤防で川を囲いましたね、
はい、
で流れをせき止めて氾濫がなくなって、今度川が樹林化していくんですね。でこの樹林化によって木が生い茂って、葉っぱが落ちて沈んで泥化して、はい、で産卵する貝が今度息ができなかったりして生息しにくくなるわけです。
あ、なるほど。
でそういう環境に追い打ちをかけるように、例えば外来種のブルーギルとかブラックバスという魚に捕食されたり、あるいは皆さん知ってますかね、ネズミの大きいのヌートリア、
はい
はい、畑の作物も荒らしますけれども、実は板千原がせっかく産みつけた卵をこう持っている二枚貝を食べてしまうの でこのことも絶滅のこう一役買ってしまっているということになります。
そうなんですね。卵を産む貝がないと卵を育たないですし、育っても稚魚が外来種に食べられてしまったらもっと数が減ってしまいますね。
そうですね。
板千原を守るために私たちには何ができるんでしょうか？
はい、そんな大した大きなことが人間一人一人にできるわけじゃないんですけれども、まずはどんな魚かを知っていただくこと、はい、それから木曽川郷どんな川なのか知っていただくことで、そして今どんな状況にあるのかということを考えながら行動を起こしたいなというふうに思っています。で、イタセンパラだけではなくて、サツキマス、アユ、東海ヨシノボリ、タモロコ、ナマズ、ウナギ、ギンブナ、ニゴイ、イシガイ、スジエビ、テナガエビ、いろんな生き物が木曽川にはいます。で、こんな生き物がいることもなかなか私たちは目で見ることができないので、これは水族館に行ってね、見ていただかないといけないんですけれども、こんな中で人間も含めてこの生き物全体がバランスを持って生きていけることが重要だと思うので、そうするにはどうしたらいいだろうってぜひ皆さんで考えていただければと思います。
どんな魚であるか、そして木曽川がどんな川であるか、そして自分で考えて行動する、こういった点が大切なんですね。
そうですね。
美祭歴史民俗資料館では特別展も面白そうな内容ですよね。
そうですね。現在美濃寺参勤交代物語という特別展を開催しているんですが、私なんかは文献史学といいますか、歴史の出身ではないので、大名行列といいますとキリステ御免みたいな感じがして、なんか怖いものに思いがちなんですが、実はこの展示を見ると、例えば宿ではおこし宿ですね、殿様に好物を献上したりするエピソードが残っていたりとか、あるいは二人の大名が一気に宿にやってきた時にどういうことが起こったのかなど、非常に人間味あふれる状況がその文献からわかるんですね。で、それをぜひ見てほしいなっていうふうに思っています。江戸時代ってなんか別世界の気がしますけど、非常に今とつながるような社会性のあふれた時代なので、歴史民俗資料館に来てそんな江戸時代を体感してほしいと思います。
企画展特別展ともに楽しんでいただきたいと思います、
はい、
企画展特別展ともに入館無料なんですよね、
はい、入館無料で30日の日曜日まで開催しています。で、おこし宿のこの大名行列を勉強するいい本を発刊しましたので、ぜひこれも見ていただければと思います。
はい、このご時世なので美祭歴史民俗資料館の感染症対策についても教えていただきたいんですが、
はい、まずはマスクの着用をお願いをしているのと、あと体調が悪い方は入館をご遠慮いただくことがあります。で、館内の美濃寺往来塾の椅子はもう今ありませんで残念なんですが、ちょっと我慢をしていただきたい。で、あと子どもたちの発見の森も閉鎖してしまってますので、このあたりは本当に子どもたちには申し訳ありませんということですね。あとギャラリーの椅子に実は資料館キャラクターの浅右衛門と旅蔵が離れて座ってちょうでやっていうのと、離れて座るぞというふうにこう離れて座る合図をしておりますので、はい、ぜひそれも見てほしいと思います。
ゆるい、ね、イラストですのでね、なんか心も和みますよね。
ありがとうございます。さらに祭事についても講演会ですとかね、中心にしております。また来年以降楽しみにしていただければと思います。で、あとさらに毎日4回職員が自らこう一生懸命拭いておりますので、そんな姿を見たら拭いてるなと思ってください。
職員の皆さんも頑張ってますので、来館される皆さんもぜひご協力お願いいたします。
よろしくお願いします。
企画展イタセンパラを守るのおさらいと、美祭歴史民俗資料館へのアクセス方法を教えてください。
はい、まず企画展イタセンパラを守るも、特別展美濃寺参勤交代も今月の8月30日まで開催しています。で、開館時間は午前9時から午後5時まで、で午後4時半までの入館になります。休館日は毎週月曜日なので気をつけてきてください。で、お越しになる際は、公共機関でお越しになる方は一宮駅の西口バスターミナル2番乗り場から名鉄バスお越し行きで20分、でお越しで下車していただくと、だいたい歩いて5分ぐらいで来ていただくことができます。で、途中に右節子記念美術館などもありますので、途中そこに寄ってからまたバスに乗って来ていただくこともできるので、ぜひ楽しく来ていただければなと思います。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、現在こんな大変な時代に私たちは、ね、遭遇してしまいましたけれども、今それぞれ皆さんが苦しい毎日をお過ごしだと思います。 こんな時だからこそ私はすごく思うんですが、本物の美しさとか本物の暑さとか、それから私どもの庭園の緑で川の青い色、それから空気も美味しいですしね。でよく川に行くとウグイスやらキジやらキツネやら会うことができます。そんな時に、あ、生きてるってすごいなって思うんですね。なのでぜひ密にならないように気をつけながら、私どもの資料館あるいは木曽川に遊びに来てほしいなと思います。
久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日久保さんにお話しいただきました、微細歴史民俗資料館企画展イタセンパラを守るについては、広報一宮8月号裏表紙に記載されています。お問い合わせは微細歴史民俗資料館、電話 0586-629711 0586-629711 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずはホームステイ受け入れセミナーについてのご案内です。日時は10月4日日曜日午後2時30分から4時、会場はアイビル3階市民活動支援センター、定員は10人、先着です。お申し込みは8月24日月曜日から9月28日月曜日までに、電話またはファクス電子メールでお願いします。住所、氏名、電話番号を記入し、ホームステイ受け入れセミナーと明記の上、ファクスの場合はファクス番号 0586-739213、電子メールの場合は国際アットマークシティドット一宮ドット LG.jp までお願いします。お問い合わせは生涯学習課内国際交流協会、電話 0586-857076 0586-857076 です。続いてアップップについてのご案内です。親子で触れ合って遊んだり、子育てについて話し合ったりします。8月25日火曜日の会場は千秋子育て支援センター、里小牧子育て支援センター。8月26日水曜日の会場は太陽子育て支援センター、黒田北子育て支援センターです。時間はいずれも午後2時から2時40分。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と親。参加料は無料。お申し込みは当日直接会場でお願いいたします。お問い合わせは千秋子育て支援センターは電話 0586-2897710586-289771、里小牧子育て支援センターは電話 0586-289770 0586-289770、太陽子育て支援センターは電話 0586-289146 0586-289146、黒田北子育て支援センターは電話 0586-289769 0586-289769 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。